lyssnar på podden Nihoncha de Fika.
皆様こんにちは。日本茶でフィーカへようこそ。さあ、お疲れさん、いよいよもう夏が近づいてきましたね。
いやー、暑くなってきましたね。
お元気ですか、最近？
いやー、まあまあまあ、それなりに。ただね、これからがちょっと怖いんですよね。
うん、怖いというと？
あの蒸し暑さはね。
あー、確かに。なんかね、天気予報でもう東京も結構、曇りと雨の繰り返しでね、結構つい本番だなみたいな感じですよね。
今すごい戦ってるんですよ、うん、なるべくね、あのクーラー使わずに生活しようと。
え、でもオスカーさん、お住まい東京ですよね。
東京なんですよ。
いや、東京でクーラーなしで夏越すのはね、無理ですよ。
いや、無理です。それは分かってます。分かってますけれども、今クーラーをつけて、まあ、つけてしまうと、多分夏の本番に入るともう体が弱くなっちゃって、なんかちょっと鍛えなきゃいけないなと思って。
じゃあそのトレーニングはいつまで続けるんですか？
いや、もう多分あと数日ぐらいです。もしかすると明日諦めちゃうかもしれないですね、う
ん、なんかちなみに聞いたところによると、スウェーデンってあんまりエアコンがついてない、
うん、そう、ついてないんですよ。まあ、そもそも必要はなくて、うんうん、っていうか、まあ、必要があっても大体まあ年に2週間ぐらいですかね。なので、もうあえて設備せずに、なんか暑くなったら、まあそれはそれで10日間とか2週間とか、うんうん、まあ、我慢しようっていう、
ね、あ、むしろこの貴重な夏を楽しむみたいな、そっち。
あ、そうです、まあ、そういうのもあるんだけれども、うんうん、もう本当に今暑くなったっていう時はもう、まあ、ファンとかを使ったりとか、うんうん、まあ、そういう、まあ、ようなもので解決する
んですね。あ、でもそっか、乾燥してるから日本ほどあれですかね、やっぱ風があるだけでも涼しく感じるのか。
まあそうですよね、うん、まあ、少なくとも日本と比べるとそこまで暑くならないんですね、うん、なんか日本 の、 その、まあ、梅雨明けのすっごい蒸し暑い、
うんうん、
天気っていうか、まあ、ああいう環境にはそもそもならないんですよね。
なるほど。まあ、じゃあそんな中ですね、まあ、暑さが厳しくなりつつ、うん、ある今日この頃、またオスカルさんも日本をね、うん、飛び回っているということで、出張帰りですよね。
そう、出張帰りです。
はい、出張帰りです。スタジオにお越しいただきました。本当いつもね、忙しいところなんですけども、今日は、どこから帰ってきた帰りなんですか？
富山から帰ってきたんですね。
富山ですか、うん、それお仕事ですか？
そうですね、
うん、どんなお仕事だったんですか？
セミナー、うんうん、まあ、っていうかお茶会というか、まあ、イベント開催のために行ってきたんですね、うんうん。で、実は去年も同じところ、南茶っていう、まあ、日本茶カフェ富山にあるんですけれども、そこの、オーナーさんと仲が良くて、まあ、いろいろとご縁があって、去年初めてイベントをやったんですけれども、今年も1年ぶりにイベントを開催することになったんですね。
オスカルさん的に富山ってなんか どんな場所ですかね？
ですね、白エビが美味しいところ、うん、
あ、確かに。
あと、これは実はまだ ね、うん、ちょっと経験してないんですけど、なんか山がすごく綺麗で、なんかハイキングとかするのができるところ、はいはい、っていうのと、あとこれもちょっと冬に行かなきゃ、あれですけれども、なんかカニがすごく美味しいんですよね。
ね、
美味しいらしいです、
うん、あのエリア本当にね、もう食べ物がね、
そう、まあ、現地の、うん、まあ、方と話をすると、なんかそのカニが美味しい季節は、まあ、ある意味でぜひ来てほしいんだけれども、ただ交通の便がすっごく悪くなっちゃうんですよって。大雪とかでね、なかなか道通れなかったりとか。
うん、ちなみにオスカルさん、カニは好きかに？
やられました。まさかブレケルオスカルが一本取られたとは、ちょっと悔しいですね。
そう、ちょっとやってみたかったんですよ、ずっと。はい、
そう、いや、なんか、いや、好きなんですよ。なので、ぜひ、うん、カニバールに行きたいなと。
なるほど。はい、じゃあ、お後がよろしいようで、ちょっと今日の本題に進んでいきたいと思います。まあ、で、今回、ちょっとイベントがね、お話伺ったところによると、いつものお茶のイベントと少し違うメニューだった。
少し違うというか、もう全然違いましたよ。
もう、うん、ちょっと詳しく教えてください。
いやー、うん、それはね、実はその南茶っていうところで、まあ、さっきも言ったように今回は2回目だったんですよね。で、まあ、もしかするとっていうか、まあ、おそらく去年いらした方も一部来てくれ、まあ、来てくれるんじゃないかなっていうことで、なんか去年と全く同じことをするとなんかつまらないなと思って、うんうん、まあ、お茶を多少変えてもそれでもなんかちょっと満足できないかなと思って、ということで、今回は昼の部と夜の部とちょっと分けて、で、夜の部はですね、なんとお酒が出る回にしました。
オスカルさんのイベントでお酒が出る、お茶じゃなくて。
そう、これは実は人生の中で2回目ぐらいですかね。いや、あの、そもそもお酒って、これは多分葵ちゃんもなんかお茶のイベントやってるので聞かれたことあると思うんですけど、なんかあのお酒飲めますかみたいな、なんかあのお茶の人間ってなんかあのお酒飲めないのか、まあ、そのあんまり飲みたくないのかとか、そういうなんかイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、よく聞かれるんですけど、実はあの結構、まあ、ワインもビールも好きで、まあ、お酒は飲んでるんですけれども、ただですね、あの結局まあ今回はもちろんブレケルオスカルのイベントということでお茶も出るんですね。でお茶が入った、まあ、お酒っていうかドリンクみたいなの、
うんうん、あ、カクテル的な感じ
ですか？そうなんですよ。そうそうそうそう、それそれでですね、その南茶のオーナーさんと、数ヶ月前に電話で打ち合わせしたら、なんかいや、その夜の部はなんかお酒とか、まあ、あの実はちょっとあの美味しい、煎茶が入ったカクテルのレシピ知ってますよっていう話をして、まあ、それとかを出したらいいんじゃないかなと。で、まあ、それそれでもう打ち合わせの段階ですごく良かったんだけれども、電話切ったらちょっとね、私約束しすぎたのかなってちょっと心配になって、うんうん、カクテルはですね、なんかその、うん、試したことのある一つのカクテルと、あのもう一つを作ることになってたんですね、うん、別にもう一個考えなきゃいけないんですね。
あ、じゃあ合計2種類のお茶のカクテルをイベントで出す。
そうなんですよ、うん、でこれはね、私はどっちかといえばお酒を飲むときは、まあ、さっき言ったね、ワインとビール、あれも混ぜないんですよね。
うん、確かに。
でお茶も基本的に何も混ぜないんですね、はい、これはお酒とかに限った話ではなく、うんうん、あのフレーバーティーとかあんまりそういうのしないし、なんかいろいろブレンドしたりとかっていうのはないんですよね。なのでちょっと畑違いっていうか、なんか大丈夫かなってちょっと心配になったんですよね。ということで、よし、頭を切り替えて、うんうん、ちょっとキッチンを、実験室に一旦変えてみて、いろんなお酒とかいろんなお茶を取り出して、何日間かけてちょっと面白いことやろうかなと。結構ね、いいものができましたよ。
ああ、そうなんですね。気になります。どんなものなのか。
まずですね、うん、青ちゃんってジン好きですか？
ジン好きです。
うん、なんかジンの、お茶のカクテルみたいなのって飲んだことあります？
あ、実はね、私が初めて飲んだ、人生でね初めて飲んで美味しいって思ったお茶を使った、
うん、
まあ、お酒のレシピというかメニューが、
うん、
あの煎茶とジンの組み合わせだったんですよ。で私はそのアメリカにいた頃に結構そのミクソロジーっていう、うん、まあ、その分野があるっていうのを知って、
なんか流行ってますよね、
はいはい、まあ、でも結構前の話なので、今から 4,5 年前ですかね、うんうん、ニューヨーク行った時にそのミクソロジー の、まあ、あの面白いことをやっているカフェとかレストランがあるよっていうのを知人に紹介してもらって、で現地の人と行って、でいろんなメニューを飲んで、うん、すごい面白い世界だなって興味は湧いたんですけど、一方で、うん、なんかそこにもねお茶を使ったカクテルとかはあったんですよ、
うん、
あるにあったんですけど、飲んでみるとなんかやっぱりマジピンとこないというか、もう本当にさっきオスカルさんが言ってたみたいにピュアで、もうそのままでお茶で飲んだ方が私は好きだなって思って、うん、なんかあえて別にそこにお酒を入れなくてもいいんじゃないって、そういう感想を持ったんですね。で日本に帰ってきてから、まあ、それもその何かのきっかけで行ったお店、通るお店でそのジンと煎茶のカクテルっていうのが出てきて、でそこのお店ではあのジンを使ってお茶を入れる、
うん、
まあ、要するにお茶って水とかあのお湯とかを使って抽出しますけど、そうじゃなくてそこをもうそっくりそのままジンに茶葉を浸してあのお茶を出すみたいな、そういう作り方をしてるらしくて、でそこで飲んだそのカクテルがびっくりするぐらい美味しくて、まあきっとあのアメリカで飲んだものよりあの茶葉もねいいものを使ってたなとは思うんですけど、私の中でそこですごいなんていうのか、目から鱗というか開花したというか、あのこんな世界があるんだってびっくりして、でなのでそうですね、煎茶とジンのその組み合わせっていうのは結構私好きで、もしかするとジンが好きになったのもそこからかもしれないですね、うんうん、
そう、いやでも美味しいですよね、うん、で僕も実はあのある都内のバーに行ったのが、うん、ちょっときっかけで、こういう組み合わせができることが分かって、でまさに、まあ、漬け込んでおく感じ、まあ、冷茶、まあ、水出し茶を作る のと似たような感じで、あのお水ではなくもう要するにお茶の葉をジンに入れるんですね。でそれをあの、まあ、1日ぐらい冷蔵庫の中に、保管して、で今度それを注ぎ切るっていうか、の別の容器に移して、であのポイントはですね、これはあの冷たい状態でキープしなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんですね。
じゃないと色が悪く な,、うん、なっちゃうのと、
あ、なるほど。
あともう一つ気づいたのは、結構苦味が強く出るんですよね、
うんうんうん、
でそれはあの例のその、まあ、初めてこれ飲んだ時に、その例のバーで飲んだ時に、あの普通にトニックウォーターとかで割ってたんですよね。であれはあれで美味しいんですけど、すごくまあジントニックらしい、まあ、言ってしまえばまあジントニックみたいな感じなんだけれども、トニックウォーターってまたちょっと味が濃いんですよね。
うん、そうですね。
濃いというか、あの特にお茶ってなんかちょっと弱くなりがちっていうか、なかなかそのお茶らしい味を引き出すのは難しいので、あのいろいろと実験してみたら、これはトニックウォーターではなく炭酸水で割った方がいいんじゃないかなと思ってそのお茶の味をキープしたいなと思って、そしたらですね、結構苦かったんですよ。そう、これはね、最初ちょっと失敗作っていうか、まあ、これは、よっぽどななんかあの渋い人じゃないと多分まあとにかくイベントではちょっと出せないなと思って、で結局、なんか甘みが欲しかったんですよね。なんか爽やかな甘みで、それにたどり着いたのは、まあ、それでたどり着いたのはアガベシロップ。
あー、なるほど。
まあお砂糖とかでもいいんでしょうけど、うんうん、なんかあのアガベシロップの方がなんかちょっとシルキーなあの食感というか舌触り、それを生かしてみたいなと思って、なのでそのできた煎茶の、まあ、トジンの元にアガベシロップを入れて、それを混ぜて、今度なんかちょっと甘いお茶のジンの元みたいなのができたんですね。
うん、
それを炭酸水で割って、これはねものすごく美味しいんですよ。
あ、でも確かにジン自体に甘みがないから、うん、やっぱりそこに甘みを加えてあげるっていうのはね、あのトニックウォーターも少し甘みが入ってますけど、うん、確かに大正解かも、
うん、そう、いやこれはこれで美味しいんだけれども、うんうん、あ、ちなみに使ったお茶は、
はい、
ラブアットファーストシップ、
うん、
これ品種コーシュンっていうちょっとハーブっぽい香りがするんじゃないですか、はいはい、でジンはまたハーブっぽい香りのお酒なので合うんじゃないかなと思ってたんですけど、
す
ね、うん、まあ、実際にやってみたらすごく美味しかったんですよね、
うんうん、
でもちょっとねこれはあのイベントの、まあ、直前というか数日前にちょっといろいろ考えて、なんか、はいはい、これ美味しいんだけど、もうちょっとなんか感動のあるものにしたいなと思って、もうちょっと感動のあるものっていうか、うん、もう一つは普段のセミナーっていろんな品種とかのお茶を入れるんじゃないですか、
うんうんうん、
でその違いについて説明したりとか、皆さんに、まあ、ゲストの皆さんに味わっていただいてるんですけど、じゃあ今回はあのただ の, そのお茶のカクテルだけじゃなくて、その品種の香りも楽しめるカクテルにしたかったんですよね。でそれでたどり着いたのは、
うん、
普通にお茶を入れると、まあ、せっかく の, その甘みと、苦味のバランスが崩れるんじゃないかなと思ったから、氷水で濃くお茶を、あのですね、まあ、結構これもイベントでやってるんですが、平型ケースにお茶の葉をたくさん入れて、でそれに氷水をついで、で今度あの数分後、まあ、4分5分後ぐらいに数滴しか出ないんですけど、それをなんかトッピングする感じ。
ああ、仕上げに。
そうなんです。
それも香春を使うんですか。
そうそうそう、ラブアットファーストシップなので、うん、ラブアットファーストシップでできた、まあ、ジンの元みたいな、
うんうん、
プラスその場で入れたラブアットファーストシップで仕上げる。
はいはい、もうあのね、氷水で出すってことは本当にあの香りがすごいもうギュッと凝縮されてますよね、うん、そう、
あとお茶の
う
まみとか甘みとか、
うんうんうん、
でちょっと考えたのは、まあ、もう一つはなんかちょっとパフォーマンス的な、まあ、ところもあっていいなと思って、あの全然私なんかバーテンダーとかではないので多分シェーカーを、まあ、おにぎってなんかあのあれをあれでなんかあのお酒を混ぜようとすると多分かえってかっこ悪いんじゃないかなと思って、でも急須を握るのにすごい慣れてるんですよね。それがなんかあのお茶の人っぽいなんだけど、なんかそのある意味でなんかちょっと、まあ、バーテンダーがまあやらないことっていうのもあって、プラス、まあ、ただあのバーテンダーのようなパフォーマンスというか、まあ、そういうシーンだからいいんじゃないかなと思って、結構ね美味しくできたんですよ。
うん、そのなんか最後のトッピングをするかしないかで、
うん、
どれぐらいなんか、まあ、レベルアップというか味が 変化するんですか？
もっと分かりやすくなるんですね。特にあの最初の一口とかはすごく、うんうん、あのお茶の香りがするんですね。まあ、それはあえて、ま、混ぜないんですね、
うんうん、
少しずつなんかあの沈んでいく感じ。あとちょっと色も特にあの上の方が濃くなるんですね。もう多分どうでしょう、あのこれね本当に分からない領域なんですけど、もしかするとバーテンダーさんがなんかあのいろいろとスパイスとかなんか何かをトッピングするような感じとちょっと似たようなな あの感覚なんじゃないかなって。要するにあの全部を混ぜるんじゃなくてその、まあ、時間の変化、まあ、最初、まあ、一口飲んだ時の味と香りと、うんうん、1分ぐらい経ってからまたちょっと違うんじゃないかなっていう、
うんうん、
まあ、そういう演出できたらいいなと思って。
美味しそう。なんか話聞いてたらねすごく今飲みたくなってきました
いやでこれもまたねあの今日最初に夏の話したんじゃないですか、
はい、
結構ね夏にいいドリンクっていうかあのカクテルだと思います。
確かにそうですね。ジン自体がすごく爽やかですから、なんか、まあ、私ジントニックとかよくあの飲むんですけど、あの美味しそうですね。それに煎茶が加わるとどんな風味になるんだろうって、うん、
そうちょっとすっきり系で、あの、うん、まあ、夏とかビールも美味しいんだけれども、ビール飲みすぎるとちょっとお腹がタポタポになってあの、まあ、お腹いっぱいになっちゃうんですけど、うんうん、なんか、まあ、炭酸が入ってるものでもうちょっとなんかすっきり系のものが飲みたければこれ結構おすすめです、
う
ん、
そうですね。であと最後のその氷水出しのお茶がトッピングされたやつは私はまだ飲んだことがないので、
うん、
すごく気になります、うんうん、
結構美味しいんですよ、
うん、であともう一つはそのメニューが全部で2つ必要だったって話
なん
ですけど、うん、もう一個はちなみにどんなことを考えたんですか？
そう、これもまたちょっと頭を切り替えて、ちょっと方向性が、真逆っていうか、まあ、全然違うものにしたいなと思って、で実はウイスキーと、ほうじ茶結構合うことは前からも、まあ、知ってたんですね。これ結構あのそれこそスウェーデン時代まだ日本に越してない、
うん、
時代からでも、まあ、ずっと組み合わせた、まあ、組み合わせたっていうよりも、ウイスキーとかを特にいろんな種類を飲むときに、あのウイスキーテイスティングとかみたいな感じの時に合間にほうじ茶を飲むと、まあ、口直しというか、まあ、水分を取ったりとか、あとお互いに邪魔にならない、
うん、
でむしろそのほうじ茶の香ばしい香りが少しウイスキーの甘い香りをなんか補ってくれるような感じが、ちょっといろいろとスウェーデンの方で実験してみて分かったんですね。で日本茶とウイスキーの好きな、友達がいて、それで結構まあ、ああいう飲み方をしてたんですけど、
うん、
混ぜたことはあんまりなかったんですね、
うんうん、
で、まあ、今回はもうカクテルということで、まあ、そもそも混ぜなきゃいけないんですね、うんうん、それが前提、
うん、
で、いろいろとまあほうじ茶に、いろんなウイスキー、まあ、これ、自分の好きなまあアイルランドのウイスキーとかも混ぜてみたりとか、あとスコットランドのウイスキーとか、あとバーボンとか、
うん、
で結局、まあ僕はもうバーボンは飲まないんですよ、うん、むしろあのアイルランドのウイスキーの方が好きだったりとか、うんうん、あるいは、よしこれでもうガチウイスキー飲もうぜっていう時はあのスコットランドのちょっとスモーキーなものとか、まあ、ちょっとピートっぽい、香りのものが、好きなんだけれども、ほうじ茶に入れてみたらちょっとスモーキーなものはちょっとね尖った感じになっちゃったんですね。むしろなんていうのかな、バーボンのそのキャラメルっぽい感じ、ちょっとトウモロコシっぽい甘いところの方があったんですよね。
へ、確かに。でもほうじ茶のちょっと甘みのある香ばしさというかね、ちょっとマッチしそうな、今ちょっと想像しながら
聞いたんですけど。そうそうそう、で、うんうん、でもう一つはなんかちょっと日本的な感じにしてみたいなと思って、あの日本ってお湯割りとかあるんじゃないですか、
はいはい、
あの焼酎とか、
うんうん、
で、ああいう飲み方って海外だとあんまりないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、う
ん、
もちろんホットワインとかは場所によってあるし、まあ、季節、まあ、例えばの冬とかにそういう飲み方をする、国は、まあまあ、あるのはあるんですけれども、どっちかというとお酒って大体冷たいんですよね。
うーん、
冷たいか、まあ、常温とかなんか、
うんうん、
で、お湯割り的な何か作れないかなと思って、でほうじ茶にバーボン入れたら、まあ、それはそれで美味しいんですけど、もうちょっとねアレンジしてみたいなと思って、うんうん、それこそまあカクテルらしいなんか甘みも ちょっと加えた方がいいかなと思って、うんうん、それで黒糖の出番となりました。
なんかさっきから聞いてるとアガペシロップとか黒糖とか、うん、すごいなんか体に良さそうな甘みですね。
あ、そうですね。まあまあこれはあの多分普通のお砂糖でもいいと思うんですけどね、うんうん、でもなんとなくそのバーボンせっかくなんか甘い香り、
うんうん、
プラス、ほうじ茶の香ばしい香り、ただの甘さだけではなくそれに合うようなものの方がいいかなと思って、うん、黒糖めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
美味しそう。
そうプラスですね、これでまだ終わってないんですよ。
終わってないの、
うん、そう、あれはあれで美味しいんですけど、なんかねちょっと物足りないなと思って、じゃあどうすればいいかって、結局ほうじ茶って原料によって変わるんじゃないですか、
うんうん、
要するにクッキーだけの部分を使うか葉っぱも使うか、
あ、はい
はい、あともっと言うと例えば1番茶を使うか2番茶を使うかとか、
うんうんうん、
ほとんどその販売されてるほうじ茶って2番茶以降のもので作られてるんですね。で、うん、であの結局これはもうイベントに出すものだし、 あえてね美味しい一番茶を煎茶をねちょっと若干犠牲にしてそれをその場で宝禄で行って、うん、作りたてのほうじ茶をその場で入れて、これも結構作ってる間にもうめちゃくちゃいい香りが会場全体に漂ってくるんですよね。まあ、広がっていくんですよね。それも結構いい感じのパフォーマンスになるんじゃないですか、うん、プラス美味しい。でそれにバーボン、まあ事前に混ぜておいたバーボンと黒糖の素みたいなのを入れて、
うんうんうん、
それで完成。
うわ飲んでみたい。ちょっとねさっきの煎茶とジンと最後のね仕上げっていうのも美味しそうだったんですけど、本当にね正反対の、
うん、
ねあったかいカクテルっていうので、うん、いや両方とも飲んでみたいですね。そ
うこれは多分冬だとすごく美味しいと思うんですよ、
うん、
でも会場は結局これ1時間以上のイベントであれを最後に出したんですね、まあ、クーラーが効く部屋だったら多分夏でもいいかもしれないですね。
うん、美味しそう。いいな。もう一つ実は今回ね面白い話があって、この2つのメニューを考案した後に、
うん、
さらにオスカルさんにもう一個チャレンジングな課題があったんですよね。
そうそうそう。そうなんですよ。もうこれで大丈夫かと思って、うん、なんかよしなんかもうレシピが固まってきて、
うん、
ちょっと満足してしまったんですね。で、あそういえばなんとですねもう夜の会に、
うん
参加したくてでもお酒が飲めないという方も
何人か
いらっしゃいました。
ということは何モクテル作らなき
ゃいけない。 それも作らなきゃいけないんですね。
あなるほど。なんかそこはちょっと未体験のエリアだな。なんかで結局どうしたんですか。
いや結局なんか全く違うものを出すとちょっと違和感があるので、
うんうんうん
なるべくそのジンと似たようなまあ、ものではないんですけど、なんか似たようなアレンジ、炭酸が入ったものとかで、結局お茶を、まあ、ラブアットファーストシップを、まあ、水出しでものすごく濃いのを作っておいて、それにちょっとレモンジュースと、
うん、
あと、アガベシロップ、
はいはい、
またちょっと甘いお茶の素を作って、うんうん、でそれを炭酸水で割って混ぜて、でまた濃い氷水出しの茶で
仕上げをね。
そうだから仕上げはみんな一緒です、
うん、あ、いいですね。
そうするとなんか会場的にも違和感なく、うんうんうん、なんか全部がなんか溶け込んでくるような、まあ、もの、
うん、
でですね温かい方はは
いそれがすごい気になります。
そうこれもぜひぜひまあ、さっきのやつも美味しいんですけど、うん、すごい夏にまあなんていうのかなレモンジュースも入ってるのでちょっと夏バテになりそうな時はレモンのクエン酸とかの力も借りてぜひ飲んでいただきたいんですけれども、温かい方はですねまたすごい発見だったんですよ。ほうじ茶使いたいなと思ってですね作りたてのほうじ茶を
あみんなと同じ
バーボンの、まあうん、一旦それを湯飲みに注ぐのでそれを使いたいなとまず思ったんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうと、
うん
ちょっとねほうじ茶って最近ほうじ茶チャイラテとかみたいなのあるんじゃないですか。なんか多分、まあ、スターバックスかなんか、まあ、そういうところになんか最近たまに見かけるんですよね。
あそうねカフェでねあったりしますね。
そうですね、
うん、
でなんかそのほうじ茶となんかスパイスの組み合わせ、
うん、
あるんですよね。いやだったらそれとちょっと似たようなものできないかなと思って、で何を使ったのかというと、
え、なんだろう、スパイス、シナモンとかですか。
まあ、近いですね、なんかね、うん、クラフトコーラって、
あー、なるほど、
数年前から流行ってるんじゃないですか、はいはいはい、なんか小さなボトルとか、
うんうんうん、
まあ、僕お世話になってる日本百貨店、お茶の販売してくれてるお店なんですけれども、そこに美味しいクラフトコーラの元があるんですよ、
うんうん、
で元々ラムコーラ、まあ、ラムコーラというか ラムコークっていうなんかカクテルがあるんですけど、あれ結構好きなんですよ。それを家で作るのが好きで、だからあったんですよ、
あ、冷蔵庫に、ね、
そうそうそう、うんうん、でそれを少しほうじ茶、作りたてのほうじ茶に入れてみるとものすごく美味しかったんですよ。そっか、あれを飲んだ時にこれはどうでしょう、多分さっきのバーボン のカクテルを飲んでる方でも飲めたくなるんじゃないかなと。で仕上げにちょっとカルダモンの種を潰して、それをちょっと、うんうん、まあ、まぶす感じ。
あ、すごい、いい香りがね、今もう目の前にないんですけど、すごい漂ってきそうな。
そう、これはね、意外とヒットだったんですよ。
へー、しかも最後はシナモンかけるとかじゃなくてカルダモンの種なんですね。
そうですね、うん、カルダモンの何て言うのかな、パウダーだとちょっときついなと思って、種をちょっと潰すと、うん、すごいいい香りがするんだけれども、うん、飲んだ時に辛さはないんですよ、
うん、
そこがいいなと思って、
ちょっと最後ね、スウェーデンっぽい感じですね。
そう、ちょっとスウェーデンシナモンロールていうかカルダモンロールをイメージした感じで、
美味しそう。なんかね、これ本当にお家でできそうですね。このほうじ茶を注いでそれを割るというか、クラフトコーラで、うんうん、ちょっと私今日帰ったらやってみようかな。
ぜひぜひやってみてください本当にこれはすごいいい発見だったんですね、うんうんうん、まあ本当にもうお茶を20年ぐらい飲んできたんですね。でほとんどずっと混ぜてないんですよね。まあこれも面白いなとちょっと思ったんですね今回、まあおかわりまでしてくれた方も、
あ、そうなんですね、
何人かいて、まあよかったなって、まあ、すごく僕もすごい楽しかったですね、う
ん、
今回。
なんかでもね、面白いですね。なかなかそのメニューをね、考えるところは結構大変そうではあるんですけど、新しいなんかやっぱ扉が開けるというか、なんか私も初めてそのお茶を使ったカクテルを飲んだ時にすごい驚いたのが、うん、まあ、お茶ってもうそのままで完成されてる飲み物じゃないですか。それだけを飲んで美味しいなって感じられる。だけどそこにその例えばまあジンだったりバーボンだったりお酒が加わることによって、なんかその香りのなんか階層が深くなるというか広くなるというか、なんかそれによってすごく広がるんですよね。でなのでなんか私もね、まだミクソロジーとか、まあ、そのカクテルとかそこまで詳しくはないんですけど、うん、なんかお話を聞いてたら、まずはちょっとね、オスカラさんの入れてくれるそういうカクテル飲んでみたいなって思いましたなんかまたこういうお酒を使ったイベントとか企画したりする予定あるんですか。
そうですね、多分そうなると思います、うんうん、まあ、今回はちょっと、まあ、おかげさまで好評いただいて、
はいはい、
で僕も楽しくなっちゃったので、うん、なんか特に多分常連さんとか、まあ、前にセミナーかなんかワークショップに来てくださった方だと、まあ、ちょっと違うの楽しみたいなっていう方もいるんじゃないかなと、うん、で最近ちょっとね、うん、インスピレーションに、ある本を買ったんですよ、
はいはい、うん、
これすごい綺麗な本で、まあ、アメリカ人と日本人の方のハーフ、モモセ・ジュリアさんっていう私は実はジェトロの仕事で1回滋賀県の茶園のツアーでお会いしたことがあって、うん、ミクソロジストなんですよ、まさに。シカゴにバーがあるんですけれども、あといろいろとポップアップとか、まあ、最近タイとか行ったりして、なんかまあインスタとか見てもなんかすごく、まあ、繊細ななんか前センスのいい組み合わせだったりとか、まあ、写真も素敵ですし、なんかしかも日本人のハーフの方なので結構お抹茶を使ったりとか、まあ、そういうなんか日本のお酒を使ったりとか、なんかそういうお茶の入ったレシピがこの本の中にあるんじゃないかなと思って買ってみたんですよ。もうこれはもうアメリカの方からの取り寄せなんですよ。日本で買えない本、
うんうん、
なのでアメリカのアマゾンで買って、でまあちょうどこの間届いたので、またちょっとこれをインスピレーションに まあ、それを見て今度ちょっと自分流にレシピを合わせてみたいなと。
わあ、これちょっと楽しみですね。オスカルさんの新しいチャレンジです、ね、
そう、いや本当に、
うん、なるほど。さあ、ということで多分ねこのポッドキャストを聞いてる皆さんもそろそろお酒が飲みたくなってくる時間帯かなと思いますので、はい、今日はこのあたりにしたいと思います。さあ、ということでオスカルさんまたね実験室にこもっていろいろなレシピを、
はい、皆さんぜひご期待ください、
はい、楽しみにしています。さあ、それでは今日はありがとうございました。
たくすみけん。
たくすみけん。